ワンドロートーク。
この放送はワンドロー木更木がアナログゲームに関するゲストを招いて雑多なお話をする番組です。はい、ワンドロートーク第75回を始めます。こんにちは、ワンドロー木更木です。ですね、もう今日は3月の25日に収録しております。公開がね、まあ、3月中にできればいいなとちょっと思っているんですが、今日はですねゲストの方がいらっしゃっております。まあ、あのね、ワンドロートークやっぱゲストって数少ない感じなんですよ最近で、あの、今年の目標としてね、いろんなゲストの方に来ていただこうなっていう話を、まあ、年始の一発目の放送で、喋りまして、カサワと喋って、まあ、いろいろ問題があって、それはもう取り下げてるんで、皆様聞けないんですけど。
ね、カサワさん。話したよね。
その回ですか？
その回。今年の目標は10人、あの、新しい、ゲストの方に会って、出てもらおうという話で、今年のゲストの方が、川崎さんかな？川崎さん今年だよね。
実は新しくなかったです
ね。え？
昔と思ってたって。
ああ、じゃあ、今のところ0人です。カウントが今0人なんでね、今年。あ、もう3月終わっちゃうんで、あと、9ヶ月あるので、その10人目指して頑張っていきたいと思うんですが、あの、あれはダメなの？神戸の会はゲストいっぱい出たけどダメなの？
ダメです。
ダメだということでね、まだ0人ということで、今日は、スペシャルゲストが来ております。この方です。どうぞ。
はい。再企画のいつばきです。0人目です。
ちょっと待ってくださいよ。一人目じゃないですか。一人目、今年一人目のゲストでしょ、これ。新規の。はい。ということでやっていきます。お願いいたします。
はい。お願いします。
まあ、そうです。0人目ですね、まだ。残念ながら、残念じゃないよ。残念じゃないですね。ありがとうございます。来ていただいて。
あ、どうもどうも。
はい。神戸では、お疲れ様でした。はい、
あ、こちらこそ。
ゲストじゃないや。インタビューに答えていただき、
ね、あ、いえいえ。
しかも、川崎さんとか、あの、会で、インタビューしたんですよ。神戸の時に、
おこげさん
おこげさんと川崎さんのインタビューした時に、すごい邪魔しちゃってすいませんでした。
いえいえ。
すいません。なんか、喋ってたら意外と喋っちゃって、申し訳ないです。はい。ということで、今日はいつばちさんが来ていただいたんですが、まあ、神戸ね、出店されたんですよね。
そうですね。
はい。まあ、そのお話とかもね、ちょっと聞きたいなと思っておりまして。
はい。
どうでした？
朝一で、あれですよね。
はい。
木更津さんにお会いしましたよね。
あ、そうそう。あれ、
入り口前で。
自分、IC レコーダーを持って喋る前ですね。あれは多分。
ああ、そうですね。
何もしないときに、ぼーっと待ってたんですよ。中村誠さんを。
9時頃ですね。
9時頃かな？はい。で、ぼーっとしたら来ていただいて、すいません。なんか挨拶していただいて、すいません。なんか、もう一人で寂しかったんで。
僕は台湾の人とちょっと待ち合わせで9時に、ちょうど待ち合わせたので、
はい、
入り口前に。
入り口前に。
行ってみたら、
はい。
なぜか木更津さんがいたと。
もうなぜかですよね。確かに。なんでいるんだって感じですよね。はい。で、ご挨拶していただいて。で、まあ、そのまま入りましたもんね。
台湾の方が。そうそう、台湾の方がほどなくして来られて。
はい。
で、そう、カタログとか渡して。
はい。
で、一緒に入って。
あれはあれですよね。ちょっと台湾の方がゲームマーケットの出店をするのに。
そうです、そうです。カタログは台湾まで送らないということで。
ああ。
日本の他の、ね、僕じゃない、他の親しい人のところへ一旦送っといて、でも今回その人は、神戸には出店しないので、
託され
代わりに、そうそう、僕がその人から、
結構中継が激しい感じで、そうそうでも、無事ね。
そう、カタログと出店者証の入ったカタログ、
はいはいはい。
そのまま渡して、で、それでやっと彼らは入れると。そういう感じですね。
はい。まあでも、あの時間で、どうでした？その、ゲームマーケット、神戸、まあ、全体的な感想としては。
全体的っていうかね、まず、会場ついて、
はいはい、
ブース確認するじゃないですか。
はい。
最初の感想が、
え？
おや、机が少ない。
あの、そうなんですよ。まあ、あの、何回かその、ね、前のお話でもしてるんですけれども、ちょっとね、伊豆崎さんも勘違いをされてて。
そうそう。
それ、それか、それ見ますか、ちょっと。まあ、でもあれ、前回ぐらいで、笠原と話してるんですけど、わかりにくいよねって。ですよね、この。
僕今回一体型撮るの初めてだったので。
一体型、はいはいはい。
一体型でカタログ送られてきたときに、僕が、とにかくカタログ番号の一番最後、G の15だったんですけど。
はいはい。これかな、どういう。こうね。はい、ありますよ、カット。
で、15なので一人だけ奇数になって、最後、
ポツンと。
ポツンと。ね。いうあれで。
マップを見る限りは、ポツンとしてましたね。モンジロ
ー。そう、一番本当、一番最後、しんがりだったんで。
はい。
で、他の一体型のところも全部偶数だったのかな？だ
から繋がってるんじゃないかなって感じですね、他のところは。
うん。
15。で、しかもまあ、これも前回話をしたんですけどね、販売スペース1と、私有スペース2分の1が隣接する形式となっていますと。だこの時点で、1.5 だってね、スケールの数としては。
そう、なんとなく、ね、なんとなく思ってたんだよね。
はい。でも、それは謎は解明したんでね、詳しくは、ちょっと前の回聞いていただければいいと思うんですけれども、親と、少ないなと思ったら正しかったっていう感じですよね。はい。で、まあ、まあ、当日いろいろ聞いてるから、ね、インタビューしてるんで、
はい。
だから、僕あれが聞いたのが、お昼ちょっとかな、多分。
はいはいはい。
という状況だったので、まあ、結局終わってからどうでした？その、ゲームマーケット神戸を振り返ると。
振り返ると？机は少ないなと思ったんですけど、場所としては、
はい。
良かったなと思って。
あれ、通りに面してる感じでしたよね、ちょっと。
そう。それと、だから、お隣さんがいない分、そこのコーナーが、ちょっとだからスペースがあるわけですよ。
はいはい、はあ、ははあ、ほいるとしたらそこにブースが置かれるから、人がそこを通らないわけですもんね。その先を通っちゃうわけだから。は
あ、
は
あ、
は
あ、で、そこを通るから、通路
はい。
の流れの中で唯一、
うん、
そこで立ち止まって休憩できる。
なるほど。
だから邪魔にならずに。
はいはいはいはい。
通行の人の邪魔にならずに。
はい。
で、そこを、小野さんがよく利用してたっていう。
小野さんっていうのは知らない方にもね、ご紹介していただければいいと思うんですけど、どこの小野さんですか？
テーブルゲームズ・イン・ザ・ワールドの小野さん？
まあ、確かに、この放送とかでも、小野さんってその人以外知らないからな。
小野さんが新作のチェック、
あ、
出展してるかどうかのチェックで、その各ブースを全部回ってるのかな？
どっちかっていうとあれですよね、テーブルゲームイン・ザ・ワールドさんと、含めて、
うん、
ゲームマーケット大賞の審査員をされてるんですよね。はいは
い、そうです、そうです。
だから、出展されてる新作のチェックが多分結構しないと自身でやってるんじゃないかなと。うんうん、なるほど。
で、それで、うちのブースの横を来ると、
はい、
その調べてる流れで、
はい、
その、なんていうの、喫煙スペースみたいにこの、
空いてる、座るってこと
ですか？座る場所はないんですけど、
あ、その、くぼんでる、その、
くぼんでるところ
何もない場所に立ち止まると。
たた、うん、そう。
まあ、人の流れは邪魔しないっていうのもあるんですよね。
そう。
なるほど。じゃあ、立地としてはちょっと、まあ、どうなるかなって感じだったけど、意外と良かった感じなんですかね、この配置として。
そうそうそう、
まあ、自身のブースの配置は。
で、それで、小野さんが2周目で、またそこ立ち止まれた頃に、午後ですけど、
はい。
で、小野さんがもう疲れ切ってる、なんていうのかな、うん、修行僧ってあれですけど、なんだろう、お遍路さんみたいにこう回ってるわけじゃないですか、小野さんが。
なんか、不思議な言葉ですけど、小野さんがね、お遍路さんのように。
お遍路さんのように、各ブースをこう、ね。
でも結構見てたら、プレイしてましたよ。
ああ、そうですか。
午後になる前から。
うん、
意外とこう、アニュービスの仮面を遊んでましたよ、小野さん。でも、小野さんは作る側で、デザイナーの浜田さんが仮面役やってました。
ああ。
っていうのを遠くから見かけましたけど。
はいはい。
あんな感じで遊んでましたね。ほうほう。2週目で、それで。
2週目でもうなんか、疲れてるのに、ほんとこう、休憩してる感じ？
はいはいはい。
僕のとこの隣のその空きスペースで。
はい。
で、そこでお声掛けをして。
はい。
で、どうせならもう座って休んでくださいって。
休憩所として。ご利用していただいたと。
その一体宅も空いてたので。
なるほど。
で、座ってもらいつつ、 まあ、ただ座ってるだけならあのなんでっつってその周してもらったりとか。
あ、はいはいはい。あ、うまいですね。休みを利用させて、
休みとして、まあ、なんかそういう流れになりましたね。
はいはい。
でしてるとそのうちあの風花さんご一行様が通りかかられて、
はい、
で小野さんを目ざとく見つけて、
はい、
おやっつって
人が集まってくるみたいな。
そうそうそう。で一緒に小野さんも含めて、
はい、
一緒にあのまた 別のもの、一通り
一通り
一通りでもないか、羊とペリカンやりましたし、
うんうん、ブブカプロ、
ブブカはやらずに神田川温泉をやりましたね。
はいはいはい、
そんな感じで。
なるほど。
体験してもらって、
はい、じゃあいい。
で場所的にはそうですね、朝一でも長谷川さん、長谷川鳥さんに、
はい、
あいい場所ですねって言われたりとかして長谷川さんは僕から見ると中
側、そうですね、あの G の6なんで、
そうそうそうそう、
この列のちゃんと、そうですね、
うん、
でも言ったことは、そう、確かに
一応だから一人独立型だったので、
意外とでも全体的にも見やすかったかなと思いますよね、今回は。実際、うんうんうん、前と比べたら
通路広かったですね、
う
ん、
そうそうそ
う、
う
ん、
あれでもあれですよね、いつばちさんはずっとブースにおられたから、
ほぼほぼそうですね。2回、午前中1回、午後1回、ちょっとの間だけ、トイレ休憩も含めて、交代してもらったりはしましたけど。
じゃあ、まあ、どこのブースにどうだったみたいなことはあんまない感じですか？
そうですね。
なるほど。まあ、しょうがないですね。出店側だし。
うん。
はい。
ゲーマーの神戸が終わって、
21日に終わった
んですね。21日、日曜日ですかね。
はいはいはい。
日曜日終わって、
翌日、あれ？
そうそう。21日は、僕神戸泊まったんですよ。
はいはい。
神戸泊まって、
はい。
で、22日？
はい。
月曜日ですよね。
月曜日。
月曜日に、午前中、
いや、疲れたなと思って思い出すと。はい。
あれでしたっけ？あんまりいい食べ物食べなかったんですっけ？
いいもん、いや、そんなこと言っちゃダメですよ。銀だこ食いましたから、俺。銀だこね、どこ食べても大体同じ味なんで、それはまあ、はい、いいとして。
はい。
はい。
で、午前中、なんだ、神戸をちょっと見て回って、
翌日の話ですね。午前
中、翌日、
はい、
神戸観光、ちょっと台湾の人たちと。
ああ、はいはい。
うん。
神戸観光、いいですね、羨ましい。全然してないもん、俺。
異人館行ったりとか、神戸港の方、
いいな
ぁ。なんかモザイクタウンかな、なんか
いいもの食べたんですか。
いいものお昼にちょっと食べた。
人のことを、ね、食べてないみたいな言い方してい
や神戸牛までは食べてないですけど、
あ、食べたかった。俺も
その一歩手前ぐらいのものまでは食べたんですけど、
でもなんかあれですよ、新幹線でなんか食べましたよ、神戸牛的な、あの
駅弁
を食べましたよ。食べたよ俺。どうだどうぞ、はい、
はい。で、お昼過ぎまで神戸観光して、
はいはい。
で、夕方、私鉄を使って奈良に入って、
奈良。
で、奈良で泊まったんですけど、で、その翌日に、
はい。
まあ、どうやって帰ろうかなと思って、
はい。
まあ、名古屋までとりあえず、近鉄さんに乗って出て、で、名古屋から東海道で帰るのも、まあ、いつものことなので、ちょっと、信州の方に、
上の方に
行って、で、松本泊まったんですよ。
泊まりまくる。今何曜日ですかですか、水曜日。
日曜日に神戸泊まって、
はい、
月曜日に奈良泊まって、
あ、なるほど。神戸行って奈良行った
のもあって、水曜日に松本入って、
火曜日が
奈良か。
火曜日は奈良。
奈良。
はいはい。で、泊まって翌日、水曜日
に、
松本まで行ってんですね。
はい。水曜日の、夕方、夜、松本入って、松本泊まって。
はいはいはい。
で、
帰ったのいつですか？
なんか木曜日？
あ、木曜日に、翌日に帰ったんですね。
そうそうそう。松本
だいぶいろいろ乗り継いでますね。
そうですね。
で、
松本、おブラブラ。
あ、はいはい。松本も、結構観光的な感じだったんですか？
そうですね。ちょっと山の方、乗鞍岳の方まで行ったりとか、いろいろして。 で、お昼松本市内を最後散策して帰ろうと思って、
はいはい、
松本城近くの方まで、こう、駅の方から歩いたりとかなんかしてたら、その観光スポットみたいな割とあるところに、
うん、
なんとボドゲ扱ってるお店があったんですよ。
ん？ボドゲ屋があった。ボードゲーム屋さんがあったんですね。
そうそうそう。
これじゃあもうみんな知ってるんですかね、その。
あんまり知られてないんです
よ、ね。知られてない。知られてないボードゲーム屋さんが。
そう。
はあ、はあ。
実店舗ですよ。実店舗。
実店舗のみなんですか？ネット販売
ネットもやってます。
やってるんだ。
やってる。
え、お名前は？
宇宙堂。
宇宙堂さん。へえ、ちょっと。
知らないでしょ。
ちょっとお話してください。調べてくるんで、今。はい。宇宙堂さんに、うん、これご存知だったんですか、もともと。
全然知らない。
あ、ご存知なく、ふらっと見かけたら、
ふらって。と、そうそうそう。
それで、もう、なんか買ったりしたんですか、なんか見たんですか。
そう。でそこが小運動みたいに、こう、ガラス張りになってて、はい、入り口が。
はい。
でそこ入ると、一角が小高い、その、いろいろボードゲームのコーナーがあって、で、もともとは、その、シミュレーションゲーム系のミス、どっから来てるんですよ。
ほうほうほうほう。
アバランヒルの古いやつとか。
へぇ結構いいですね。
ロールプレイングとか。あ、そう、そういう方から来てて。で、僕がこう、外からこう、しばらくこう眺めてるもんだから。
はいはいはい。すごい。
店主がこうやってきて。
店主が出てきて。
店主がこう、出てきて。
それはまあ、接客ですよ。不審な人が来たからじゃないですよね。
でその人の年が、
はい、
多分もう60過ぎなんですよ。
おぉ。確かに、ホームページありますね。
あるでしょ？
はいはい。
で、いろいろ探してた、話してたら、で、聞いてみたら、このお店いつからあるんですか？聞いてみたら、
はい。
場所はちょっと近所から移転したんだけど、うんうん、もう35年やってるっていうの。
へぇー。35年。
すごいよ。
僕ほぼ食べんです。
はい、僕メビウスさんですら20数年でしょ？
いや、ボードゲーム専業じゃないんですもんね。
ボードゲームは、ここ数年4、5年なんでしょうけど。
へぇー。
その前から。
老舗っていうか。
そうそうそうそう。
やっててるんですね。そんな言い方
が。松本っていう地でね。
やって、失礼な言い方が。すいません。いや、すごいですね。いや、だって、ほんと僕、今36なんで、生まれた年の翌日ぐらい、翌年ぐらいにできたと。
うん。うん、
すげえですね。
そっちの、そっち系は、その、岡山のボードウォークさんとかも、メビウスさんよりも、前に開店してる店だったりするから。
そうなんですね。
そうそうそう。
へ
だそっちの方が日本に入ってきてる文化早いじゃないですか。アメリカのその、
結構
アバロンのものとか。
ああ、はい、はいはい。
輸入されてるっていうか、その、
海外から、ね、
プラモデル屋さんと同じような感覚で。
宇宙堂さんも輸入をされてるんですか？そういうわけではない。
ん？
宇宙堂さんも、その海外からの輸入を。
あ、個人とかではでもアバロンヒルノとかその辺の扱いはありますからね。
売ってんのかな。
そうそう。とか、まあ昔の藤翔さんとか、そういうやつの流、あれじゃないですか。
確かに TRPG ボードシミュレーションって売ってますね。
そう。なんですよ。
本当だ。
結構でもそういうところって、
あ、でもパンデミックレガシーとか売
ってる。昔のおもちゃ屋さんっていう、で入って見かけると、
はいはい、
もう大昔のバンダイが作ったなんかのゲームとか、うん、それこそパーティージョイシリーズを探しに行くような感じになるじゃないですか。
はいはい。じゃないんですね。
三鷹の富士屋さんでしたっけ？おもちゃ屋が、天然さんのそばにあるところとかは、はいはい、そういう昔ながらの、昭和ながらの。
確かになんかありますよね。
なんかそういうおもちゃ屋さんじゃないですか。
うん。
でもおもちゃ屋さんじゃなく、そういう趣味に特化した、専門屋さんだから、お店も綺麗だし。
確かに。ボードゲーム。
扱いを見たら、だからもう春一番とかも置いてあって、ギャンブラーギャンブルも置いてあるし。
ありますね。
で、僕はそこヘッジホークジレンマっていう。
ザゲームも入ってる。
うん、ザゲームもありましたね。
ヘッジホークジレンマ、
鍋の企画さんの見つけて買ってきたんです。それ見つけて、松本で買ったんですけど。
ゲームマーケットで買えばいいのに。
でなんとそこにね、はい、ビレッジオブハムリアもありましたよ。
おお、びっくりした。どうやって手に入れたんだ、まあ、流通が、
そうそうそう、流れがあるんで、ハークライトさんなのか、何なのか、ビレッジオブファミリアも、売られてましたよ。
さすがですね、やっぱり宇宙堂さん、まあ、ごひいきにしていただいてありがとうございます。いつもお世話になっております。応援してますので、ワンドロトークは宇宙堂を応援してます。これ、扱ってなかったら応援してないみたいになっちゃいます。そんなことはないんで。あ。いや、でもほんと、すごいですね。普通に、
こんな店知らなかったでしょ？
うん。てか、ギャザも置いてるし。
35年ですよ、35年。 いやでその人の時代の流れに乗ってここ数年その何自分とこの専門だけじゃなくてボードゲーム関係、
うん、
ヨーロッパ そのいわゆるドイツゲーム、
はいはいはい、
もうなんか来てるなみたいなのに多分扱い始められたんじゃないかなと思うんですけど、
でもね、あの自分たちの商品とかも扱っていただいて、
うん、
こう続けていただければすごいいいですね、
うん、
でもあれかな、アクライト流通かな、なんかその4月のあの入会予定でもラブクラフトレターとか、
ああはいはいはい、はい、
あでも SNS さん空忍びとかも予定してる、
うん、
あの寺島さんの入選作ですね、うん、とかクイズいい線いきましょう、うん、恋愛編とか、
うんうんうん、
へえ、
でその人にあのキャット&チョコレートとかすごい押されたんですよ
おおおお、
でキャット&チョコレート今何作7作シリーズ
何とか編
何とか編何とか編とかって言って、
はい、
あるのをその場でスラスラと前作こう上げてくれたりとかして、
結構じゃ好きなんですね、ビジネス
編とか。だから TRPG 好きな人なので、そのキャット&チョコレートはそれの練習になるというか向きとしてすごいいいみたいなので、そのライトな TRPG
店主さんも結構ご高齢だけど、あの
だから35年前に多分だから30前後ぐらいでお店始めて、
予測ですよね、
予測です年齢は聞いてないのでね、多分20代後半がそのぐらいに一年発起して、そっちの TRPG とかアバロンヒルンとかそっちのシミュレーション系、
いや
だから雑誌もね そっちの、
うん、結構入荷してますよね、
書籍関係もすごい充実してて、
いやぜひね、うん、松本に行かれる機会があれば
ぜひ、
でもそうやってなんかぶらりしてみるとあるもんですね、
うん、
いや全然僕は
でキャット&チョコレートの後に
しないし
にこれ珍しいでしょみたいな感じで、
はい、
あの紹介していくかゲームが、
なんすか、気になる、なんかこれ引っ張ってな引っ張ってるからすげえ気になるけど、なんだろう、ちょっと待ってよ、なんすか
紹介してくれたのが、
はい、
僕が作ったゲームだった
いや出てこねえなと思ったんですけど、えなんすか、
いやいやあんまり知られてないですけど、あのカルタ音合わせお話カルタっていうのがあって
すげえ、
そう、
え
おっとか思って、
その時ニヤニヤしながら聞くんですか説明を悪い人だな、
立場明かせないなと思って、
え言わなかったんですか、
言わなかったです、
あらあら、いやだっておすすめしてるってことはある程度遊んで気に入ってる商品なわけじゃないですか、
そうそうそう、でそれ普通はカルタ取り遊ぶゲームなんですけど、もう一個音合わせお話カルタっていう2つルールがあって、お話は、
はい、
その絵を見てお話を作りましょうっていう、
あ、
だからそっちがやっぱりその
ちょっとその
ロールプレイ的
なノリなんですね、
でそこが多分気に入ってい
や
もらってて、
自分
使ってもらってる
ですよって言った方が喜んだと思いますよ
ちょっと恥ずかしいですね、
あそういうパターンですか、
そうい
や俺だったら言っちゃうな絶対これ俺なんですよって食い気味に、
これとこれをうちで
え、そんなに話しないよそんなに話しないよ、そうだよ、あのその多分お話カルタを言われた時に、あちなみにこれはってビレッジオブファミリアを言いますよ知ってますかつって言っちゃうパターンですけど、言わなかったんですね、
言わなかった、
へえ
ど、すごいな流通っていうか、その
それいつぐらいの
ん
最近のやつなんですか、
1、2年ぐらい前かな、
へえ、でも結構そういうあのでも楽しんでいただけるって嬉しいですね、その基本は RPG 関連の人なんですよね、
うんうんうん、
っていうのがやっぱボードゲームと今って垣根がちょっと崩れてきてるところもあるけど、やっぱそういう人が好きなゲームってやっぱジャンルがあるじゃないですか、でそういう意味ではそういうゲームをから入っていただいて、まあ、さらにどっち行くかですよね。また RPG 行くのか、
うん、
カードゲームとかボードゲームに入ってくれるのかとかもあるんで、うん、そういうあのゲームが、
昔のアバロンヒルの箱アクワイアとかが入ってたような、うん、あれ系の珍しいものがたまに残ってたりするようなお店。
多分、あれ、
わからない。
バラしちゃうとあれなんじゃないですか。みんな買いに行っちゃったりするんじゃないですか。そうそう。
ファーストフードフランチャイズとかね。
わかんない、すいません。
そう。その箱のシリーズでは、ちょっと定評のあった。
へぇー。
ファーストフードフランチャイズとか。 さすがに貴族の務めはなかったけど、見かけなかったけど。
あったら買うんですか？
おーとか思って、ファーストフードフランチャイズちょっとどうしようかなと思って、珍しいと思って。まだ新品で ここで買えるんだって思って。でもね、日本語訳がどうなってるかなっていうか、ちょっと。
あれ、最後にちょっとあれですけど。はい。いや、すいません、あれ、面白い話というか。
うん、だからぜひ。
なんかあれですよね。
多分ね、まだ、いろんなとこ訪問してる風花さんも訪れてないと思う。
そんな話を多分聞いてないからね、これ言ってもな。
はい、
じゃあ、まあ、神戸はそういうことで、
はい、
終わりましたと、
はい、
それは2月の21日の話ですよ、
うん、
まあ、1ヶ月過ぎましたが、今3月25、
はい、
まあ、あと1ヶ月ちょっとかな経つとゲームマーケット2016春が訪れるということで、
はい、
早いっすね。なんか短いよね。もう1ヶ月ちょっとでそれぞれ半分っていうか2ヶ月ちょっとかな。そうです
ね、2ヶ月半、
はい、
ちょっとですもんね、
はい、もうという今もうだから終わってから半分ぐらいでさらに先にはもう次のイベントが控えている状態です。う
ん、はい。
ちなみに、
はい、
ご出展はされますか？
しますね。
お、ブース番号は
まだ決まってないはず。
決まってない。あ、うちも決まってないんです。
でもまた一体型。
あ、一体型で申し込まれて、
はい、
落選もせず。
そうですね。
落選なしですからね、今回。
はいはいはい。
よかったですよね。なんか、やっぱ広くなったから落選がなかったんですよね、多分。
うん、今回広すぎぐらい広いんじゃないですか、もしかして、
うん、でも結構申し込みはあるんじゃないかなという感じだと思うんですけれども、
うん、
まだまだ、ね、1ヶ月ちょっとあるので、
うん、
どういう作品を出すかっていうのは固まってない感じですか？
いや、一応
決まってる。
カタログ原稿は出してるので、
はい、
そこに。
それって何を出すとか言える感じですか今？
そうですね、セリゲブブカプロ、
プロ、あ、そうですね、
神戸に引き続き
初出店なので、
セリゲブブカプロ
は東京で初売りという形で、
はい、
はい、
あともう一つ、
はい、
サイコロゲームですね、うん、新作としては。
あ、それはまだちょっと秘密な感じですか？
そうですね、カタログ原稿を見ていただ
ければご覧くださいということで、まあ、カタログ原稿いつね、カタログが出るんだろうって感じなので、まあ、4月中旬、違う、上旬か、上旬ぐらいにありますよね、
うん、
多分、
うんうんうん、
じゃないとね、1ヶ月前にないなんてことがちょっと困ると思うので、
うん、
まあもう少しで皆様も情報が、まあ情報つってもタイトルだけですよね、多分これは
タイトルと
ルールは
プレイ人数とっていう
ですね。あとは現地で見てくれと、
そうそうそ
ういう感じですか。
理想はもうタイトルで、
うん、
ゲームの中身が大体分かってもらえればいい。
難しいですよそれ。
前回僕が思ってたほど、こっちが思ってるほど、あれなんですね。
何すか？
いや、セリゲブブカプロっていうのはもうこういう具合、こういう方向性になるとみんな思ってくれるだろうと思ったら。
いやー、難しくないですかそれ。
やっぱ難しい。ハードル高いですね。
まあまあ。やっぱ、それはでも、だって、セリゲブブカの続編っていうか違うバージョンですよっていうことじゃないですか。でも、なんだろう。全く知らない段階から、セルゲイブブカって言われたら、
あ、それはね。
ピンとこないと思うんですよ。
うん。
あ、どうだろうってなると思うんですけど、で次のやつも、そう、どういうか、全くの新作。
全くの新作ですけど、
はい。
一応なんて書いたかな。視覚ゲーム第2弾って書きましたかね。視覚は、
視覚。
聴覚、視覚。
お。じゃあね、やっぱアニメスの仮面に対抗して、ご期待をいただければと。
まあまあ、その、見た目で何か判断してっていう、その、ブブカみたいに。
ああ、はいはい、なるほど。
そういう視覚、視覚
そういうね、枠組みをね、作るの好きですよね。まあまあ。
ブブカとは違う感じで視覚を使ってもらって、その視覚から得た情報を使って、
何かすると。
そう、何かする。
だいぶヒント出ちゃいましたね。ちょっと楽しみに、ちょっと僕も。
はい。
カタログが来たら。
うん。
まあ、カタログ来たらね、僕たちは、カタログ対象を決めなきゃいけないので。いけないのでってわけじゃないんですけど。いけないから一応見ますからね、僕たちもね、はい。どんなのがいいかなと。ということで、まあ、そこそこ、ちょっとね、お話をさせていただきました。だがしかし、 今日本編はそれじゃないんですよ。
え、
すいません、こんだけあのね、ゲストを呼んでお話をさせといて本編じゃねえっていうね、失礼なお話ですけど、ちょっとね、僕の中ではここでちゃんとしたお話をしたいなという話題があるんですよ。
はい。
もう察してますよね、もちろん。
ん？なんでしょう。
嘘。嘘。はい。ですね。ま、今、いつばちさんのね、文次郎ブースということで、ちょっとお話をさせていただきましたが、
はい。
ワンドローブースの話をね、ちょっとさせてくださいよ。
あ、いいですね。
やっぱワンドロートークなんで、
はい。
ワンドローブースの話をしようと思います。
はい。
ゲストを呼びつけておいて。ですね、新作が出ます。
はい。はい、
どこまでどう俺が言えばいいのかな。カードゲームを出そうと思いまして。
ほう。
で、タイトルはデザイナーに紹介させた方がいいかな。どうしようかな。
じゃあ、笠原さん。
笠原来いよ。
そうですね。
笠原来いよ。お前なんで来たの？
デザイナーの、いつばきよしひさです。
ということで、ゲームデザイン、いつばきよしひささん、お願いします。
お願いします。
お前じゃないの？お前じゃないの？どっちだよ？わかりづらい。
俺じゃないよ。俺じゃないよ。
ということで、新作のゲームデザインは、いつばきさんという、こんだけ振っといて。彼の傘は。
もう勘のいい人はもう2、3回前の放送から分かってるじゃないですか。
ちょこちょこね、打ち合わせした感じのノリだったんですが、今回新作は、私でも、笠原でもなく、いつばちさんがデザインしたゲームを出させていただきますと。
はい。
いうことで、タイトルの方を教えてもらってもよろしいでしょうか。
はい。タイトルは、セイムワンです。
さらっと言いましたが、はい、セイムワン。
セイムワン。
カタカナですよね、これ今。
そうですね。
セイムワンということで。どう紹介してもらう？いや、概要としてはですね、カード90枚を使って、プレイ人数が3人から9人、プレイ時間10分、まあ、から、で、対象年齢6歳以上という情報がありますが、合ってますか？
合ってます。
合ってますか？
はい。
ということで、じゃあ、どんなゲームですかっていきなり聞いちゃってもいいですかね。ご紹介いただいても。
はい。
はい。
これはですね、僕にしては珍しく、システムから考えたゲームですね。
あ、マジっすか？そっか。
はい。
本当っすか？
本当です。
後付け？後付け。はい。で、どんな具合でそのシステムというのを？
去年かな？
はい。
テンデーズゲームズさんから、
はい。
テンガロンっていう。
テンガロン。
っていうのが。
テンガロンするんで、テンガロン。
はい。
ね、重さがあると出せる、
はい。はい。っていうのを出させていただいてて、ね、
はい。
で、
どう
それ、
おととしに、あれですよね。
そうそう。
放送で、まあ、
最近。おととしの秋。
秋に
ここ来て、
は
いはいはい、はい。
去年の春ぐらいですか？
去年の8月に。
夏か。夏に、テンデンさんから出された、テンガロンというゲームがあります。
はいはいはいはい、
だから、この放送をちゃんと聞いてれば、
うんうんうん、
もう聞いたことある名前のゲームですよね、もう。
うんうんうん、
はい。で、そちらが。
はいはい。で、おととしの秋にここに来て、
はい。
テンガロン紹介させてもらったときに、
はい。
すみません、すみません。ください。普通の遊び方と、オプションルール付きの遊び方。
こちら。
はい。割り込みができる。はい、はい。割り込みができる、オプションルール、
うん、そうですね。
っていうのを、通常ルールの後に試してもらって、
はい。
で、キサラクさんは放送とかでも、やっぱオプションルールあった方が面白いですよね、みたいな話をされてて、で、僕は割とじっくり、もうやりたいタイプ、考えながら、手札をどれから出していこうかなっていう順番もちょっとこう、考えたりしながら、悩みながら、出していくっていうのも好きだったので、
こういう形で。
そうそうそう。で、出してたら、やっぱりやった人、
はい、
の反応が、なんか、オプションルール必須みたいな。
必須まで言われ
る。みたいな声が多くて、オプションルール入れないとなんかこう、のんびりしてるよな、みたいな。まあ、入れた途端に、スピーディーになりますから。
まあ、だいぶ緩急あります
ね。考えた気はなくなりますよね。
はい、
どういう順番で出そう。もう、とりあえず目についたものを出していかないと、
そんな
順番割り込まれたりとかするので。
そうですね。はい。 というゲームがありましたよねっていう。
で、
はい。
で、
まず、
はいはい。で、それでやってると、結局その、こっちが最初思ってた以上に、
はい、
あの評判というか、うん、やった人が面白がってくれたので、
はい、
でそれやっぱりどういうとこかなと思うと、やっぱりその割り込みっていうルールが、うん、あみんな楽しいんだなっていうか、うんうんうんうん、で割と冷静に考えてみると、その割り込むっていうこのテンガロンのルールが割と特有なルールというか、
はい、うん、
ドイツゲームで意外にまあ全くないことはないんでしょうけど、
そうですね。
意外にこのそのシステムを使ったあのゲームがなかったんだなっていうのに気がついて、で田中さんとかにもそういうことを言ってみたんですけど、したら、あ、麻雀ぐらいしかないっすよねみたいな話でパッと思いつかないみたいな、その順番を飛ばして、
なるほど、
こう割り込めるっていう、
結構じっくりね考えて遊びが、まあ、主流っていうか主流であるので、
うん、
まあ、そこに含めて、まあ、スピードみたいな感じで割り込むゲームって、うん、まあまあ、ドイツゲームでは少ないのかなっていう印象はありますよね。うん、はい、
でそれで、その割り込むっていう、それをそのシステムをもっとこう進化なり、その、
なるほど、
いろいろやりたいなと思って、
これがありき で、
そうです、
その割り込むというところをちょっとフューチャーではないけど、そこありきでゲームを考えようみたいな感じですかね。
そうです、そうです。
この天下のってもともとはその割り込みは後から思いついた感じですよね。そう
最後に付け足したルールが割り込みだったんですけど、はいはいはい、最後に付け足したルールが意外にそのこれまでにあまり採用されてない今までのゲームになので、でそれをもうちょっとこう定着させたいなというか。
なるほど。
トリックテイキングはもうトリックテイキングっていうジャンルになってるじゃないですか。
まあまあありますね。
なの で、 でまあ英語的にはインターセプトっていう風に思って、
はい、
インターセプティングゲーム
それ、そのワードどこにも今書いてないですね、こちら告知物に。今ちょっと全然考えましょうはい、
まあまあ、あ、まあ、日本語で言うと割り込みですけど、
まあ、ブログとかに書きます。
インターセプト、
はい、というところで、模索されて思いついたゲームなんですね、セーブ1が。
だから、なかなかいいシステムだと思うので、
はいはい、
将来的にはその、まあ、ギークなりなんなりとか、ああいうところにジャンルとかカテゴリーとかあるじゃないですか。
まあ、
ああいうところに簡単にトリックテイキングとか、ブラフとか、なんかパーティーゲームとかなんかそういう、あるじゃないですか。
その構想すげえな。
そこに、いつの日かインターセプトっていうそのジャンルなりカテゴリー、
まあメカニクスという意味では、
そう、ね、メカニクスで、そういうのが
確立したいなと。
そういう最終的な。
じゃあで、まあその経緯がありつつ、じゃあどんな、このゲーム、セーム1の具体的なゲームの、はい、まあルール、まあこれ放送してる時にはまだホームページは作ってないと思うんですけど、
はい、
まあ、今後作っていくんですが。さらっとねゲームの紹介もここでしちゃいましょう。この放送聞いてる人なんて、
うん、
本当に変わった人たちなんで大丈夫です少ない人なんで、
はい、
はい、どんなゲームでしょうか。
ま
あ、あれですよね、まあ、
い
や結構その経緯みたいのを話すと結構面白いかなと思ったけど、
うん、
最初に持ってきた版から結構変わったじゃないですか。
ああ、はいはいはい。でも、言います？
でも今のゲーム、言った方がいいな。はい、すいません。今のゲーム、最終的なゲームのルールをご紹介ください。
ゲームのルール。まあ最初の人は、手札、10枚ぐらい配られてるやつの中から、
そうですね、各プレイヤー10枚配るんですよね。
そうですね。人数によ、増えると8枚になったりしますけど、
はい。
1枚どれでも好きなのを出して、
はい。
で、その出したカードに、次の人は、同じ色で、色が3色。
3色、はい。
あるんですけど、
はい。
例えば青色の、7とかを出したら、
はい。
次の人は、青色のカードが出せるんですけども、
青が出せます。
7のカードに矢印の上向きが書いてあって、
上
向きが書いてあって、
上方向。はい。
で、青なんだけど 7より大きな数字しか出せない。
うん。
ですね。
だから、6、5、4、3、2、1は出せないですね、青でも。
そうですね。
はい。
で、一番上が、30までなので。
1から30まで。
はい。
はい。
8から30までの青いカードなら出せますよ。
出せますよと。はい。
で、そういうのが、通常のルールですね。で、25とか出したら25よりちっちゃい。
うんうんうん、矢印の上と下っていうのは、分かれてるんですね。1から15までが上方向。これ言っちゃダメですか、
うん、あ、いいですよ。
19上方向で、16から30までが下方向になってると。
はい。
いう形で、まあ、こうなんかシーソーじゃないですけど、
うんうんうん、
出していくと上になるし、上の方を出しちゃうと下の方になるっていう形で、うんうんうん、こう狭まる感じなんですよね。出せるカード制限できたりするギミックがあって、でも同じ色しか出せないと。
そうですね。
いうところが基本的な動きになっていると。
はい。
はい。そして。
そして、なんですが、
はい、
色が3色あるので、
はい、
例えば青色の7を出した時に、
はい、
黄色と緑。
他の色ですね。
他の色も1から30まで同じようにあるので、
はい、
あと同じ数字の7は2枚どこかに、
まあ
誰かの手札
にあるかもしれないし、はい、誰かが持ってるかもしれない状態ですね。
はい。はい、で、青の7が出された瞬間に、
はい、
同じ数字、
うん、
7を持ってる人がいれば、はいはい、セイムワン同じ数字だっていうことで、セイム同じ、
はい、うん、同じという意味で、
同じ数字っていう意味でセイムワンって言いながら、割り込め。
割り込め、自分の手番ではなくても、自分の出すタイミングではなくても、はいはいはい、割り込んで出すことができて、
はい、
っていう形ですね。天下論的な、
はいはいはい、
割り込みができるという、
はい。そこが一番やりたかった、
ね。ああ、なるほどね。そうですね。
インターセプト割り込みをしたい。
まあ、他にも いくつかね、細かいルールとか実はあるんで、そこら辺はね、今後ご紹介できればと思うんですけれども、大体こんな感じのゲームで。で、
ね、
あれですよね、この、同じ数字が2個あるんですよね。
例えば7が、
そう、7が出て、青の7が出たら、どっかに黄色と緑の7があるということで、割り込めるプレイヤーが2人、最大2人いるわけですよね。
うん、
そこの勝負も生まれてくるみたいな。
うんうんうん、
結構、いやーね、僕結構プレイもしてるんですけど、一向にうまくなんないですね。いや、そこそこね、言われてるんですけど、上手い人はね、
早いですよね。
上手い。すげえ上手い。あと、このゲーム、その、まあ、いろいろ瞬発力で考えたりもするんですが、なんですかね、自分が正満を出せるのを探すんですよね。ただ、次の手番の人が素早く出しちゃうっていう手もあるじゃないですか。
うんうんうん、
で、邪魔できる。その正満を阻止できるみたいなとこもあって、いやなかなかね、こう、白熱が本当にするゲームに仕上がったんじゃないかなっていうところで、本当いろんな方に遊んでいただきたいなと。
うん、
まあ、ゲーマーの方も多分全然面白いと思うんですよこれで。一般の方も結構 ね、
そうですね、
普段カードゲーム遊ばない方でもワイワイ遊べる感じになってて、
うんうん、
いやワンドローらしからぬ楽しいパーティーゲームですよ
らしからぬ
まあまあ小難しいことをねやろうという感じになってはいるんですが、いつもただ今回は
うん、
いやもう五橋さんたっての依頼ということで、これなんで私たちにこう提案してくれたんだっていう経緯もあるじゃないですか。
ああ、あれは。
別にね、
そうですね、
どこに行ってもいいわけじゃないですか。
はいはいはい、はい。
うちじゃなくても、はいはい、ウインクさんでもいいし、
はいはい、
天然祭もう一回でもいいじゃないですか。
はいはい。
でもよりによってうちに
。よりによって
。話を持ってきてくれたならやっぱね、自分たちは答えなきゃいけないなと思ったんですけど、
はいはいはい、
なんでですかっていう。
あれは何でしたっけ、収録に呼ばれたんですよね。
それ何の時だ、
そろそろ来てくれないかなって、確か秋に。
確か。秋でしたっけ、秋か。
秋ですよ。毎年秋に、2年続けて秋に来てるから。
ヤポンの話とかそこら辺で、ヤポンのゲーム会とかでもお会いしたじゃないですか。
ああ、
その前ぐらいの放送で、そろそろ来てくんねえかな、みたいな。
あ、そうだそうだそうだ。
話をしたら。
9月の秋の
連休中に、遊ばせていただいて、
リアスピールで、
そうそうそう。
ヤポンのゲーム会。
そうそうそう。あんなこと言ってたよねって。
あ、そうだそうだ。
俺らから言わないんですよ
ね。あ、そうだそう。そういうこと言ってましたね。
来ていただいたんですよね。
そうそう、そこで。
放送した回が多分あると思うんですけど。
放送で呼び出しを食らったので。
してないけどね。
職員室に呼ばれる感じでこう、事務所にこう。
でもその時からちょっとね、構想があったわけですもんね。ってことですよね。
あ、そうですよ。その、はい、その時には。はいはい。
あれ、その放送前、あ、前にお話あったのかな多分。どっちでしょう。前ですよね。
いや、放送。
あと
あとか、それで初めて、持ってきて、
はい。
で、それで秋の話の収録をして、
はい。
で、収録終わった後に、
そうだ
次今こんなの考えてんですよ、つって、
はい。
で、その時にもう、 タイトルはセイムワンっていうの決まってたので、
はいはいは
い、まあ、システム先ですけど、
はい、
そのシステムから、その割り込み時の何
用語ですね、セイムワンっていう
呼びかけ、セイムワンっていうので、はい、まあ、タイトルセイムワンって決まってて、
はい、
でその時に確か、
はい、
最後にでこれどうすんですかじゃないけど、
まあこれどうすんですか
で聞いて聞かれて、
そうですよ、
でテンガロンは
テンガロン、
テンデイズだからテンガロン、
これ後付けですよね多分、
本当
どうせ後付けでしょ、まあ、テンデイズさんだからテンガロン出してたんだ、
そう
でセームワンだからっていう振りをしてきたんですよえ、なんだろうって
確かにそんな感じでしたよね
確かに、いやだからえワンドローって言いました確か、うん、多分
セームワンはもうテンデイズさんじゃないでしょ、
どっちなんですかそれは、それワンドローに出させたいからセームワンっていうタイトルにしたん
です
か、
いやいやそれはないですね、たまたまたまたまですよ、
残念だなはい、あセームワンっていうルールあーね決めたから、あのワンドローにどうですかみたいな、ちょっと
どうですかっていうか、だからまあまあシャレで、
シャレで
言ってみたら、
シャレだよシャレに乗っちゃったじゃんまだまあそういうシャレも含めて、
シャレも含めて、
セームワンだからワンドロー、まあいいですよこちらとしても、あの歌いやすいんで、
うん、
はい、ぜひそういうことで出させていただきますということなんですが、逆にね、なんで、あこれはいっかんいや、セームワンってなんでセームワンなんですかっていう話も多分してると思うんですけど、まあそれはまたね。
ああ。
それはまた言う。
これの話。
そうそうそう。なんですけど。
それはまあまあまあ。まあまあ、まあ、みんな気づくでしょ。
ということで。はい。
え、何？
気づくかな？
気づくかな？
気づくんじゃないですか？あの、でっかいオブジェも当日用意すれば。
そうです。まあだからいろいろね、ゲームマーケット、当日向けていろいろ、あの、前にもね、カサと企画会議したんで、
うん、
それをより再現できるように今準備してますんでね。うん、はい。あの、盛り上がるようにやっていきたいと思いますので、うん、セイムワン。まあ、結構、さっと遊べると思うんですよ。ルールも簡単なので。
う
ん、で
もうカードにテキスト何もないですね。
あ、そうそうそう。それもね、
アンドローさんには珍し
い。まあ、うん、サルミシっていう何もないっていうのもあったんですけど。イラストしかないっていうのはあったんですけど、今回はちゃんと数字とか、矢印とか、よりカードゲームらしい感じの、
うん、
いろいろね、このやりとりも、いつばちさんとご相談させていただきまして、最初のデザインだとだいぶね、ゴテゴテしてたりして、削ったりして、とかなんかいろいろこうやりとりして、うんうん、本当マニュアルのね、チェックもすげえさせていただいて、していただいて、本当に申し訳なかったんですけど、
いやいやいや
遅くまで。
マニュアルのチェックは重要ですからね。
でも、ほんと今回は。
出た後、エラったとか出したくないし。
6歳以上ということで、完全、総レビにしました。
あれは驚きましたね。
ちょっとまあ、時間もあったということで、いろいろ、幅広い層に遊んでいただけるよう、
うん、
配慮した、うん、作品になっておりますので、まあ、今後ね、
うん、
まだワンドロートークやる機会あるんで、ちょこちょこ紹介できればな、と。思っております。うん、まあ、まだまだ情報がいろいろあるんですけど、一発でね、全部言っちゃいすぎてもね、
うん、
隠しましょう、
はい。
隠しましょう。
そうそうそうですね。
はい。なので、そんな感じですかね。なんか、いつばちさん的には、ここを見てくれみたいなことがあれば。
見てくれというか、セイムワン、ワンドローさんでやる前に、
はい。
まあまあ、普段の地元のゲーム会で、
あ、はいはい。
小学生、中学生、高校生なんかと。
テスト版ですか？
テスト、もちろんもちろん。
結構ブラッシュアップというか、
する前だ。
前のルールですね。
そうそう。だからカードの構成とかも違ったりするけれども、
はいはいはい、
システムはもうやりたいことは、だからその割り込み
はい。
の、
入れたと。
そう。
入れたルールで。
それで遊んで、
はい。
で、まあ、それが、やっぱりその年代の子らにすごく刺さる感じがあるので、
ほほほ。
要するに自分もその高校生、大学生の頃とか、
はいはい。
やったらそのページ1っていうかその、
うん。
ガンガン、あれ単純なのを何回も繰り返しやってたわけですよ。
確かに。
大富豪とか。
結構、何回も遊べる形になってますよね。点数計算も含めて、
うんうん、
その何回も遊びたくなるようになっているので、うんうん、そういう意味ではすごい良くて、
しかも悔しいんですよ、負けると。これ正直。すげえ悔しいですよ。
タッチの差でこう、先に出されるとか、手番飛ばされるとか。
人の出したカード手で弾いちゃダメですからね、皆さん。熱中しすぎてね、やっちゃうんでよく。あと、関係ないところで出しちゃったりするんですよね。いつまでさんとか焦って出したりします、
ね。ああ、間違えたり
とかね。そういうね、そういう熱い感じがすごい、本当ワンドロっぽくないんですけど、
うん、
でも、ゲームとしてはすごいジャンルとしていい、ジャンルだと思うので、いいですね。
一応、ね、正規の順番の人も同じ色なら出してりゃいいかっていうと、矢印があるので、
ああ、そうそうそう。
そこで、そこを一瞬確認してから出す、その、うんっていうその、
はい。
隙間に同じ数字でセームワンで、割り込まれたりとかっていう、そういうね。
いや、だからそういう若い子っていうか、普段ゲームそんなやらない人たちも、結構やられてる感じなんですね。
うんうんうん、
椿さんの遊ぶ、そのテスト段階だと。なので、まあ、これを聞いてる方もね、多分ディープな方が聞いてると思うんですけど、もちろん。ただ、ディープな方も、ライトの人と遊ぶことが多いじゃないですか、実際は。普段ゲームやらない人と遊ぼうよって機会にポッと出せるゲームって結構大事だと思うんですよ、
うん、
まあ、僕たちはそんな感じでやってなかったんですけど、で今回はそういうジャンルのゲームになったので、ぜひね手に取っていただけると。
そうですね。
で、体験卓も今度は、一応2卓用意してますので、用意してますけど、1卓はねちょっとライブペイントとかやるのかな一択はオブジェを作ってライブペイントでもやろうかなみたいな話してるんで、ちょっとどうなるか分かんないんですけど。
水着で来てくれた人に？
ちょ、水着、そうね、水着で来ていただければ、まあ、ビジュアルがどこまでホームページが出てるか分かんないんですけど、まあ、多分2、3日後には多分ビジュアル出ると思うんですよ。そのホームページ、今放送収録してるんですけど、これ、
はい
はい、公開した、
うん、
まあ、近日には放送された近日には、ホームページが、公開されてると思うんですけど、
うん、
なんでそこら辺見ていただくとわかるんですが、動物が今回いますからね。
あ、いますね。
はい。動物は、いや、子供受けいいですからね。
そうですね。
はい。なんでこんななんですか？
え？
いや、子供受けする動物じゃないじゃないですか。
いやいや、それはもう、タイトルから来るものしょうがないでしょ。でも僕のが羊とペリカンも一番ね、はいはい、しばらくするとほぼ半分以上の人に、なんで羊とペリカンなんですかっていつも言われるね。でもやっぱりそれは一つには子供向けもまあね、狙
ってね。言いますけど、
はい、
犬とサメってどういうことですか？
あ、そこ言うの？そこはまだ隠しとくんじゃないの？
いやでももう2、3日後に出ますから。子供向けですよね。犬とサメ？
犬とサメですよ。
いや、犬は、まあまあ、普通ですよ。結構、
なぜ猫じゃないのかっていう、
そう、今の流行りは猫だっていう流れなんですけど、
うん、
ちょっと待ってくださいよ。犬とサメですよ。
犬と猫はもう今更でしょ？
まあまあまあ、みんな好きですからね、犬と猫は。
うん。猫といえば猫に小判でしょ？
猫に小判、はいはいはい。
小判といえば？
小判といえば、ネズミ小僧。
小判ザメでしょ？
嘘
いやいや、今考えただけですよ。
小判ザメですと。犬変えなく、変換しなくていいんですか？
犬は。
まだまだ。
はい、
まだまだ流行ってないと。小判ザメじゃないじゃないですか、これ。
これ何ザメ？
あれ？これ、ホウジロザメじゃないの？ホウジロザメですよ、これ。ジョーズじゃないですか。ジョーズ。ジョーズのやつですよ、これ。一番ダメなやつじゃないですか。
ダメなやつですね。まあまあ、今回その自分の方の新作
が、あ、はいはい、
5人から8人までなので、
あー、なるほど。
で、やっぱり、まあ例によって手作りの部分が多いので、
はい、
8人までとなると、8人分のカード、
なるほど。
とか、いろいろ8人分のチップとか、
あれ、お忙しい。
ブブカ以上に、
手がかかるんですね。
そう、手がかかるので、
はい、
大変だなって思って。間に合うのかなっていう。
もうゲームは完成されてるんですか？
ゲーム自体は、
はい、
実はもう10年はならないかな。数年前、10年は全然ならないか。 テーブルゲームフェスティバル、昔のゲームマーケットの TGF、は
い
は
い
は
い、秋。では2009年ぐらいじゃないですか、最後だったら。
そう、最後か、その、ま、最後の1個前、前年ぐらいの最後かに、
発表した
参考出品みたいな感じで、だ秋の方ってあんま売らないじゃないですか。
そうですね。
で、そこでまあ体験で今こんなのを作ってますよみたいなので、
はいはい。
カタログにもその情報載せたかな、同じタイトル。
探せばね、うん、あると思うんですよね。ちょっとカタログ今、ないんですけど。探せば自分たちも出展してるはずなんで。
で、それ前からやりたかったんですけど、
はいはい。
で、それ、レースゲームだったんですよ。ダイスを使って、
うんうん、
各プレイヤー
や情報言いすぎ
か。言いすぎか。
タイトルから予想してもらおうって話なんで、ちょっと、ね。
はい、じゃあそこまで。
はい、ここまで。いつまでもどんどんルール喋りそうだったんで、止めました。
はい。
これはもうタイトルを見て分かっていただく遊びなんでね。
うん、はい。
はい。まあ、そういうのがありますということで、大変だと。
うん。
こちらはね、もうゲーム、データも入稿して、海外の印刷所で印刷するんで、セームワンの方は。
うん。
なので、することはないんじゃないんですよね、もう。
はいはいはい。
あとは、
到着待ち。
到着待ちです。
あとは、何チラシ作りとか。
まあそうですね。当日配ったりするチラシとか、まあ掲示物、ポスターであったり、
うん、
あとは、まあバッジとか、ちょっとグッズを作ったりとか、まあ自分たちのやれることはちょこちょこやってって、
うん、
で、まあ製品がちゃんとね、届くことを願って、遅れちゃったりするじゃないですか。海外のね、やり取りなんで、
うん、
本当に届くかどうか、ちょっと、届くまでドキドキなんですけど、
う
ん、
そうですね。
無事届けばいいなと。
うん、
予定では、4月末、中旬から待つというイメージなので。
まあ、海賊にやられなければ大丈夫でしょ
う。いないですよね、さすがに。
さすがに。
台湾から日本間での海賊。
まあ、いないですね。
ちょっといないと思うんですよね。
シンガポール行くとやばいんですよ。
あ、マジっすか？
うん。
海賊が。海賊が、襲って、ボードゲームを盗んでどうするんですか？カードゲームが。どうしようもないじゃないですか。
いや、マジの話。
金品じゃないですか？盗むの。
シンガポール沖、マラッカ海峡でしたっけ？
はぁ、そうなんですか。はい。
そこ船で通ったんですけど。
あ、大丈夫でした？戦いました？
ん？
戦ってない。
あれ、ほんとマジに夜、外の甲板に船で出ないように、海賊対策のため、締め切り中っつってドアに貼られるぐらい。
あ、人質に取られちゃったりするんですかね。
いや、だから、
襲われて。
下手したら海賊船が来て、上がり込んでくる。っていうことが。
ちょっと何の話をしてるん
です
か。
そうですね。
まあ、いやー、ゲームマーケット、まあ、あと少しなんで、お手伝いしていただければ、また、うん、なんかまたね、時間があれば来てください。時間があれば、カタログが来たら。
はいはいはい。
カタログ対象を決めたりしなくちゃいけないんでね。
はいはいはい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。